はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新藤助新藤、
新藤助趣里、石峰で、お送りします、
はい、
ということで、本日ね、二人でのお届けなんですよね。
新藤助でのお届けですね。
うん、まあ、いつもKジャージさんが、ね、いつも一緒にやってるんですけれども。
今日は尿道の詰め物を。
尿道の詰め物だったば。
取るということで。
いや、尿道に詰め物があったんだ。それは知らなかったけども。まあまあまあね、理由はともかく、
お仕事で
ジャージさんがいないということで、お仕事でね。
これはもう、この国分寺の加藤ちゃんさんも大荒れですよ、今。
まあ、まあ大ファンですからね、ケイジャージさんの。
髪の毛振り乱してますよ。
いや、まあまあ、そういう中ね、本当に。まあ、でも、新藤助だけでの、
そうですね。
放送になりますけれども、ケイジャージさんファンの皆さんもね、お願いしたいと思いますよ。
一応3回ぐらいはやってますか、2人だけのやつも。
まあでも、その2人でやるのが、
うん、
おそらく、もう3年ぶりぐらい。
そうですね。
2回ぶりじゃないかな。ま、しかも、
うん、
あの、いろいろラジオあるじゃないですか。まあ、水曜オリジンアワーもあるし、他局もあるけれども、
はいはい、
どのラジオでも、
うん、
まあ、リップサービスさんがいたりとか、
はいはい、
まあ、小刻みインディアンさんがいたとか、まあ、いろんなラジオあったじゃないですか。
ビッグアンさんの
社員
さんとやったりとか。
うん、だから、2人で喋るってのはもうなかなかないんで、
まあ、そうですね。
うん、これがまあ60分間、
はい、
もう喋った末にはもうどのような仕上がりになってるのかというのもね、皆さん、これも要チェックしながらね、
ね、
一緒に聞いてほしいと思いますね。
でもなんか、
うん、
お前ギリギリに来たさ、一応50分ぐらいに来たさ、
おうおう、
俺もしかしたらお前前もオリジンチャンプル遅刻の過去があるさ、
おう
眠ってたっつって、
はいはいはい、
俺もしかしたらお前本当に眠ってるから今日来れないかもしれないと思ったわけ。俺これ一人だなと思って、
はいはいはい、
準備めっちゃしてたのに。
おう、何よ、じゃあちょっと
秋の夜長にって言おうとしてたのに。
いや、それ持つ、それ
一人の時のために。
秋の夜長に
皆様いかがお過ごしでしょうかってスタートしようかなと思ってたぐらい。
いや、それで60分持たんだろう。
まあ、60分は持たんかもな。
おー、どういうトーク準備してたの。
いや、もうそれだけ。
それだけかい。
あと
何もないやし。
バーワンでの出来事。
おー、バーワンでの出来事何があった。
昨日も芝居太郎博士が、
お
ー、安定の3時間3000円飲み放題のプランで、
お
ー、飲みに来てくれたよっていう話。
何を中心に飲むの。
ハイボールだね、芝居太郎博士は。
おお、ハイボールを飲んで、
うん、
もういつものトークをするんですか。それは
いつも政治の話をするわけよ。
お、政治の話。
北朝鮮の話とか。
あ、トランプが国連で
大丈夫、これ大丈夫、
なんか言ったよとかいう話を。
そう。おう、で俺はもうそれを勉強してるわけ。
はいはいはい。昨日じゃあ一番勉強になったことをぜひこのリスナーの皆さんにも教えてほしい。
いや、特に
特にないパーや。
昨日はもうでもすぐ帰ったから、もうだいぶ、もう俺がこんな顔してるってことは、もう芝居トラが博士の話はもうこれ以上ないよってことで。
じゃあ結果何もないんだ。
そうですね。
まあでもね、まあ、今月9月は、
はい、
あの新都助にとっては珍しいというか、
うん、
あの披露宴のネタ余興が3本あったというね。
ですよね。
これなかなかないんですよ、余興って。
司会はあるけどね。
うん、まあ、司会はまああるんですけど、余興はなかなかなくて。で、今まで数回やったことあるんですけれども、
うん、
なかなかね、難しいじゃないですか。300名ぐらいの方々がいて、
うん、
で、まあ、その300名の後ろ後半とかもお色直しの時とかにネタとかやるから、
うん、
まあ、このお色直しの時って新郎新婦主人公もいないし、
うん、
でようやく解き放たれた感もあって、みんな列席者がもう食事とかに夢中になる瞬間なんですよ。
そうね、
その食事に夢中になる瞬間に、はいどうもって言ってもなかなかもう名も知れてない芸人が来ても食事には勝てねえんですよ。
ホテルの食事に。逆に披露宴この列席者として参加したら、やっぱ食事とかだけじゃなくて、やっぱ久々さ、
うんうんうん、
高校の友達、
そう
中学校の友達、
そう、
そんな顔合わさんやつらがギュッと集まるさ。
そうだから食事にもう勝てないし、でもう遠くの芸人よりも近くの友達じゃないですか、
うん、
もうその思い出話に勝てないんですよ、
うん、まあ、だから遠くの芸人より近くの友
達、そう、
変なことわざみたいな。
そう絶対そうじゃないですか。
まあでもそうっすよ。
だからまあね、
うん、
まあ、難しいから、まあ、どうにかみんなの視点を集めようっていう作戦で、
うん、
まあ、例えば、まあ、このボーカル先生のオリジンの
まあ、ボーカル先生、ボーカル先生の泣き先生、
ボーカル先生って言ってた今、
ボーカル先生の泣き先生ね。いや、なんで笑ってる。
ボーカルコース、
ボーカル先生の泣き先生よ。
いやいや、まあそれでも間違ってないけど、うん、一応ボーカルコースの
泣きコースのボーカル先生よ。
なんで何回言えばや。何回言えばそれ。いや、この、まあ、ボーカルコースの泣き先生の、まあ、この披露宴ではね、
はいはいはい、
おめでたいことに披露宴あったんですけど、この1本目、うん、まあ、その披露宴では例えば泣き先生の名前を入れて、うん、なんか泣き先生がカラオケ好きなんですよみたいな、
はいはいはい、
そういうオリジナルのネタを作ったり、
うん、
でまたこれちょっと順番前後するんですけど、今月3本目の我々がもうめちゃくちゃお世話になっている、もう敏腕ディレクターの神谷ディレクターの
小刻みプラス、
そうそう、披露宴では、うん、もう新が今小刻みプラスで、
はい、
よくやっているキャラの新カッツォネ宮城で、
はいはい、オペラの、
まあ、この神谷さんの生涯を、
うん、
まあ、オペラを使って紹介するというね、
やりましたよ、
ネタをやったりして、どうにかね、
うん、
もう会場を皆さんに見てもらうような努力をして、
はいはいはい、
挑むわけですよ。
クイズやったりね、
そうそうそう、
ちょっとプレゼントが当たるような、
うん、
会場参加型 の
クイズをやったり、
はいはいはい、
まあ、だけど、
うん、
びっくりしたのが、まあ、こんな言い方したら、
うん、
まああれですけど、一番安パイだと思ってた、
うんうんうん、
僕なんかの同級生の結婚式やったじゃないですか。
ありましたね。
僕たち司会もしてて、でその司会してる傍らというか、
うん、
途中でじゃあ次は僕なんかのネタなんで見てくださいって行くパターンの司会兼余興のパターンがあって、
はいはい、
まあ、このパターンも新田助は初めてだったんですけど、うん、まあ、その余興をやるときに、まあ、新は高校の同級生、
うん、
ってことはもちろん僕も高校の同級生なんですけど、はいはいはい、僕に至っては小学校、中学校、高校、大学、
女性首里、中首里高、
龍大、もう全部の経歴が一緒なんですよ。
はいはいはい、
だからもう小中高大、しかもずっと一緒に遊んでたやつなんで、
はいはい、
もう俺が例えば披露宴をあげるとしたら、
うん、
このメンバーが集まるだろうなみたいな100名が、
うん、
あのステージ側に座ってるんですよ、
うんうんうん、
でさらに言えば、あのシンが今おきぎんの CM に出てるじゃないですか。
はいはいはい、
あの
早さようと、
そうそうそう、早さようっていう言葉を、
うん、
あの使ったあの CM、 沖縄銀行の CM 出てるんですけど、
はい、
この新郎が沖縄銀行に勤めてるんですよね。
だからもう友達と職場にも、もう俺なんかと関わりのある、
う
ん、いた半分ぐらいはもう顔見知りみたいなもんよね。
そうそうそう、
会場の150名ぐらいは、
そう、
うん、
その時にねネタやって、まあこれももちろんいろんな作戦を考えていったんですけど、
はいはい、
全ての作戦大失敗してびっくりするぐらい滑りましたね。
なんなんですかね。でも
本当にびっくりするぐらい滑りました。
前列ぐらいは笑ってもいいだろうって思うけどな。
けど
前列からも滑ってたもんな。
でびっくりして、あれ俺の知り合い100名がこんなに笑わないと思って、俺未だにあの謎が解けてないんだけど、もう高校の時首里高から新十助ってあの漫才してたじゃないですか、
文化祭とかね、
うん、
学校の行事ごとに
何言っても受けてたやし、も
う、
ハイドーモで爆笑みたいなさ、も
うチラで受けてたんだもんな、もうその時の、
あ、チラで受けてたばあれ、
ニキビ面に、
いや最強やしや、じゃあなんで授業中は受けんばじゃん。
確かにね、でも
だから
めちゃくちゃ受けてたもんね。
あれはもう橋が転がるのもおかしい年頃っていうなんか言葉もあるぐらいでしょ、
うん、
もう本当に年頃がすごかっただけで、
うん、
もう実はあいつら笑いの壺自体がめちゃくちゃ狭いやつだったんじゃないかっていう、
うん、
で一個これもダメかと思ったのが、
うん、
まあショートコントやって、
はいはい、
あれちょっと調子悪いぞみたいな、
はいはいはい、
あれこれも受けないかこれも受けないかみたいな
言ったら、もう俺なんかのネタじゃなくてオリジンの鉄板のショートコント持ってったから、
そうそうそうそうそう、で
絶対これは受けるだろってやつ持ってったけど、一応それ外した時からあれおかしいなってなったよな、
うん、あれおかしいなってなって、でなんかでも今日こんなに笑ってくれてるの、
はいはいはい、
今日調子いい方ですみたいな
ことも言い
つつ、はいはいはい、それもまたサワサワってなって、
うん、
で、まあ、ここまではよかったんだけど、
うん、
じゃあ次のこれはもういろんな忘年会とかでもやってきて、
はいはい、
外したことがない、
うん、
あのお客様を一緒に交えてのショートコントっていう、
うん、もう簡単なやつね。
そうそうそう。
これもオリジンの鉄板のやつなんだけ
ど、ね。そうそうそう。
もう簡単にちょっと袖で打ち合わせしたらできるようなやつを。
そう。
仕込んで。
で、
はいはい。
まあこれまた人物も知ってるから、
うん、
まあ同級生で面白いやつは、
うんうん、
まあこの舞台上から突然だけど、じゃあ誰々お願いって言って、まあ翔太お願いって言って、
はいはい。
まあそれも、もう皆さんが 気にならないように、まあ、大城、新郎から事前に面白い人をピックアップ、していただきました。まずは、高校時代の友人の大城翔太さん、わーってなって、でなんか沖縄銀行に勤めている誰々さん、わーってなって、うん、もうこの名前を呼ばれた時がピークで、
まあそうよな、
お前行けお前行けみたいな、
ね、お客さんたちもちょっと緊張するからね、うん、あの客あげるんだみたいな、
そうそうそう、
一応注目は確か集めることできたけど、実際ショートコント披露したら死に滑ったからな、それもな、
うん、びっくりしたな、
かわいそうだったらあげた人たちな、
うん、あのあと、うん、漫才に、一応そのショートコントをやった後に漫才に移るさ、
うん、はいはい、
あの時はもう震えてたね、この状態で漫才始まるんかっていう、
いや分かったな、でも一番本当にトータルで一番受けたのが、もう、もういいよどうもありがとうございましたの後に、
うん、
おきぎんさん CM 打ち切らないでくださいっていうのをバッて受けた。それは良かったね、
本当にその滑った後にいかにフォローするか大会みたいになってて、
僕たちは6年間こういうことをやってますとかでドーンってなったりとかね、
あれマジで難しいな、
なんかその6年間こういうことをやってますドーンって受けるのって、もうその俺なんか同級生でおぎぎんとか勤めてたらもう30万とかもしかしたらもらってるかもしれないさ、
うんうんうん、
そういうのもあってドーンって受けたのかもな、こいつは6年間こんなことでドーンって、俺たちが稼いでる間にドーンって、
でもなんかな、そんな感じはしたないやでも難しい、なんか本当に久々に会う同級生ってこんなに難しいかっていう感じでした。もう赤の他人の方がまだマシなんじゃないかっていう、なんかどう見ていいかわからないのかなっていう、俺なんかがそれを要は壁を取っ払えなかったのも悪いんだけど、
でもまあ難しいよ、でも300名ってで、なんかそいつの新郎の友人代表挨拶みたいなのあるさ、祝辞、
うん、
あれで行ったらこの森島くんっていうね、
うん、
首里校でもまあカリスマ性のある、
うんうんうん、
今東京でもう歌手活動してるやつ、
うんうんうん、
が新郎の祝辞 で、うん、その前にちょっと喫煙所で一緒になった時に、
うん、
もうざわついてさ、俺なんかのネタも誰も見ないみたいな、
はいはいはい、
俺は違うぜみたいな、
うんうんうん、
いったマイケル・ジャクソンがこのフットボールの試合で歌を歌う時に観客わーなって、
うん、
でずっと黙ってたのから静かなるまでみたいな伝説の回みたいなのあるわけよ、YouTube とかってあれと同じことするっつって、でパッてこの祝辞どうぞお願いしますっつって、
うん、
ずっと黙ってるわけ、1分間ぐらいもうずっと黙ってて、全然お客さん少しも静かならんくて心折れて喋り始めてたからだから難しいんだよ、もうそもそも、
なあ、もう何か楽器とかを学ぶしかないんか、
歌ネタ、
歌ネタとかな、あんなところでどうにか漫才だけでお笑いを取れるようになりたいっていうのが、まあ一ついい目標できたけどね。
でも純正の人はやっぱすごいよね、テントウムシのサンバのやっぱ替え歌バージョン、あの方言バージョンとか、やっぱ盛り上がるやし、なんか滑ってる感ないやし、歌って
まあな、面白いしね、うん、実際
なんか赤青黄色の色まんちゃーのとかだけでなんかみんなホワッとするさ、
あれ強いな、
インチキだよな、
でも泣先生の披露宴で、
うん、
あれ本土から来た人もめっちゃ笑って、
はいはいはい、そう
だから沖縄方言だったらこんなわけわからん言葉のある場っていうのも面白いし、やっぱり改めて純選手の強さは知ったな、余興で
歌を、もしかしたらそこにも見出した方がいいのかもね、今後、
ほうほうほうほう、見出す
歌ネタというか、もうキャッチーやし、
披露宴でできるようなネタってこと、
いったら乾杯とかいろいろあるさ、披露宴といえばみたいな歌、乾杯もそうさ、
長渕剛の
乾杯とか、あんなのにあんなのとネタを合わせたりとか、
あ、なるほどな、でも実際、まあ、今回神谷さんの披露宴でやってた、お前の新カツオの宮城も、あれ歌ネタだけど受けてたさ、やっぱりあれも別に最初の振りの時とかはオペラに乗せて、神谷さんがお化粧収支みたいな 普通のことをずっと並べて、で最後に振って振って一個ボケでドッカンさ、うん、でも歌だからみんな聞けるさ。
でもなんかあれはもう芸人いっぱいいたさ、
うん、
それがもう一番ありがたいというか、最初はその芸人がいることが怖かったけど、純選手と、まあ、全部こう、ね、やっぱ来てない人に言うのもあれですけど、最初の純選手との乾杯もあってさ、言ったら乾杯の温度純選手がお願いされて、はいはい、普通堅苦しいさ、うんうん、乾杯って、
うんうんうん、
純選手はわーってなって、で芸人サイドもわーわーみたいな、言ったら自分なんかもう今後余興を控えてるさ、もう助け合いの精神やし、なんかあれって、
まあ、よくなんか面白いことしてありがとうイエーイみたいなね。
言ったらこのブルゾンチエミをやったんですよ、乾杯の温度で、あれって結構芸人からしたらうわってなるさ、本当は、まあ、パクるんじゃねえよみたいな、
まあ、芸人が
っていう、
うん、
けどなんかもう俺後ろにも余興控えてるから助け合おうぜ今日はみたいな、
うんうんうん、
俺のこのオペラのネタもこのなんていうんですかね、まあ、いろいろ神谷さん紹介して途中でめちゃくちゃこのオペラを歌うところとか、
まあまあサビになって原曲を歌うっていう、
あそこのところとかも聞こえたもん、なんかツッコミのセリフが、
なんで、
いやそこちゃんと歌うんかいみたいな、いやそこなんで歌うばやみたいな、なんかあ芸人が今ツッコんでると思って、
お前最高のお客さんがいたんだ、
そうそうそう、お前だけじゃなくて、
うん、
いやそこ普通に歌うんかいみたいなツッコミのワードとか聞こえたから、あもうこれ助け合いだと思ってこれ完全に最後落ち受けるなと思ったもん。
ああなるほどね、うん、まあ、この流れがあって、はい、ここですよってのを示したら、
うん、
ちゃんと突っ込んでくれてちゃんと笑ってくれるプロのお客さんがいっぱいいたから、
そうそうそう、
うん、でもあれを、まあ、一回普通のところでやるのか、
うん、
まあ、違うまた考えた歌を交えた漫才とかね、うん、やっぱり漫才でも一個だけ歌ネタが入ったところは、
あ確かにな、
まあ、一応いい感じだったもんね、
ポンって跳ねるよね、うん、ああいうとこ
いいな、歌を交えた漫才、
今後は歌ったもんな、
うん、今後ああいう、まあ、営業用というかね、まあ、広いところで、でまたマイクが、まあ、手持ちしかなくてみたいなところだったら、うん、そういうの考えていかんとなと思ったような、
小刻みさんとかもどんななんかな、
いや小刻みさんは
ネタ営業とか
今まで見てる感じは、まあ、披露宴は見たことないけど、
うんうんうん、
まあまあいつも見てる感じではもうショートコントとか漫才とかじゃない、
うんうん、あ、じゃあ受けてるのかな、
あ披露宴
で300名とかの場所でもそういう披露宴だよ、
どんなかな、でも小刻みさんだったら見るんじゃないかみんな、
あ
まあ全員が全員かは分からんけど、
うん、
まあ少なくともなんか半分までとか3分の2までとか、
うん
う
ん、
声が届く範囲は見てくれそうなね感じするけど、うん、まあ
難しいな、
またねこちら皆さんのなんか今まで見た余興でね面白かったとかそういう声もね聞いていきたいと思います、うん、それではメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ、
だジンカリオ、
いや僕今日お金持ってないんですよ、
ほらよや今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない、誰かやだ持ってこい、
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです、
だやり方ならお
よい品をいつも安くビッグワン、
はい、水曜オリジンをやっております。はい、本日 K ジャージさんがお休みということで、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代のコーナーへねメールを送ってくれた皆様、こちらのメールですねまた次回読みたいと思いますので、
うん、
よろしくお願いいたします。で本日あのフリーのメールもねお待ちしてますんでお願いします。
はい、
ということで、
うん、
今はこのコーナー行きましょう。新聞でタイムスリップ。はい
はい、全然エコー聞かんかった、
エコー入ってんかったよな、うん、モニターで来てないだけかなと思ったけどね、まあ、自分たちでミキサーもやってますからね、
もう一回言っていいよ、
オッケー行こう。新聞でタイムスリップ。
聞 化したところでそんなに差はなかった
変わらんな変なハードル上がったし、ま、ということで、
はい、
ま、この企画はですね、うん、あの昔の新聞を、
はいはい、
まあ、皆様に紹介することでまるでタイムスリップしたかのような気持ちになっていただこうというコーナーでございます、
はい、
ということで、本日は実は真のお父さんから、
うん、
先週の放送中に
そうなんですよ、
ま、真に直接 LINE かメールか
LINE 来て、
はいはい、
俺の生まれた年も調べてくれやと
な
えのえどの気温だわ今なんで今ね、なんでどういい
のねって言おうとしたら脳が入ってきたわけよ。ね、まあ、ということで、そのね、うん、まあ、ヘビーリスナーである真のお父さんの要望に応えまして、
ありがたい
っすよ、本日は真のお父さんの誕生日1958年11月6日の新聞について調べてきました。
あ、お願いします。
ね、
俺もやっぱ気になる。
あ、本当に、
うん、ルーツですからね。
あ、まあ、ですよね、うん、ということでこちらが、59年前になりますか。
あ、そんな前。え、
1958年。
59歳なの
でしょ。
え
ー、あ、それは知らんかった。
知らんかった。もうやばいな、60だな。
もうやがて60ですよ。
お
お、それから知らんかったばや。
すごいな、
そこは知るときはお前で、11月6日は木曜日ということになってますね、はいはい。そしてまあ、日本的にはどのようなことがあったかという、まあ、ポップな情報を言いますと、
はいはい、あのアルバムの裏とかに書かれてるようなやつね。
あ、そうそうそう。例えば長嶋茂雄4打席4三振デビュー。
あ、デビューの時、
デビュ ー,
は
ー。この前ケイジャーさんの誕生日、
お、
昭和49年、1974年の年は、
お、
もう長嶋監督が引退の年でしたけど、真のお父さんが生まれた年では長嶋監督がデビューの年と、いうことになってますね。そしてこの年は他にも初のバレンタインチョコレート、
お
う、うん、他にもフラフープ大流行、
おう、
そして東京タワー完成と。
なるほど、
うん、
もう一番日本がちょっと活気づいてた時じゃないですか、
うん、そう、もう
この復興に向けてというか、
そうそうそう、
戦後の、
まあ戦後復興もありますし、あと1964年に東京五輪があるから、
は
い
は
い、まあ、それ誘致頑張ろうってね。
なるほど、
頑張ってるっていう時期だと思いますね。
すごいっすね、
はい。さあ、そしてこれか、
その時に産声を上げたわけですね。
その時に産声を上げた、
うん、
真のお父さんですけれども、じゃあ本日は沖縄タイムスの、記事からね、
はい、
紹介したいと思います。こちら、中農の体育祭、中部農林高校では、来たる9日朝9時から体育祭を催す、
うん、
実業高校だけに毎年多彩の催し物が繰り広げられ人気を集めているが、今年も牛、ヤギなどの共演による家畜とともに運動会が行われると。
おー、
うん、これがもう毎年の中農の目玉、
共演って言ってるんだもん。
そう、ヤギと牛との共演。これ時々よ、この時代の新聞、
はいはい、
まあ、今の共演も僕も引っかかったんですけど、
はいはい、
今とは言葉の意味が若干違うのか、なんかニュアンスが違うなと思うことがたびたびあるんですよ。
ちょっとボケてるんじゃない、共演とかも。
これもう普通のでも記事だわけよ。
へ
ー、だからなんか
シュールなんだ。
新聞記者がユニークなのか、
うんうんうん、
まあ、今ほど堅苦しくなくいこうぜという風潮だったのか分からんけどね。
はいはいはい、
まあ、というね、牛ヤギなどの共演、うん、でちなみにあの中部農林出身のスーズーに、
うんうん、
あのこういうことあるのって聞いたら、うん、いや中部農林にヤギも牛もいないですよっていう返答だったんで、まあ、この60年の間に、まあ、中部農林の家畜はみんなどっかに行ってしまったというね。
駆逐された。
うん、駆逐されたか分からんけど。
駆逐駆逐。
いや、それ言いたいだけかや。
へえ、食われちゃったんかな。
うん、まあね、まあ、食われたか分からんけど、まあ、学校の方針とかね。また、真のお父さんが校長先生ということもあってね。
はいはい。
まあ、そういう高校の情報も入れ込んだという記事でございます。で、まあ、今のじゃあ、 ちょっと言葉の使い方がおかしいというか、
はいはい、
こんな言葉遣いするんだっていう引っかかることがあったって言ったじゃないですか。
共演、
はいはい、うん、まあ、これ読む予定なかったんですけど、僕そこちょっと引っかかったことがあったんで、
おい、
それをちょっと、紹介していきたいと思います。
今日の引っかかり、
今日の引っかかりっていうコーナーないよ。や
お願いします。
まあ、でもこれはたびたびあるんで、
うん、
あれこれこんな言葉の使い方するんだみたいな、
うんうんうん、
まあ、とりあえず読んでいきます。小座所は2日住所不定、まあ、〇〇〇〇を詐欺で捕まえた、
うん、
三郷
村
大里区一般長田か永田か分かりませんね、うんうん、まあ、永田光栄さんの食堂で大そば1杯中そば1杯いなり寿司に2個、
うん、
で、これ何の食べ物か分からないですけど、ヒンク1個、
うんうん、
計49セント分を飲食した。で朝10時頃来てたらふく食べた後、食堂の屋敷に、昼4時頃まで昼寝とシャレ込んだ。ガバッと羽を着て感情はいくらと聞いた。朝10時に来てたらふくね、大そば中そばいなり寿司食った後に昼寝して4時に起きると。
でそんなさ今、うん、ガバッととかさ、うん、表現使わないよね多分。
まあガバッと羽を切るもなかなか言わないよ。
たらふく食べた後とかも書かないよね。知らんしって思う。なんか食べた後とかでいいけどね今だったら。
まあ確かにね、
うん、
で、感情はいくらと聞いた、
はい、
主人が49セントと答えると、今度は紙と鉛筆を持ってこさせそそくさと書き上げたのが借用書、
うん、
主人は現金商売だからと断ったら、それでは合わせの海岸で魚釣りをしているおじさん連中の中に知人がいるからと一緒に行ったが、うん、猫の子一匹もいない。
猫の子一匹、
ここポイントですよ。誰もいないというシーンとした状況を猫の子一匹もいない。
あでも語呂いいな、
うん、そして続きます。足を棒にした主人はプリプリ交番所に突き出したものの、これも連続しすぎなんですよ。猫の子一匹もいないから、猫の子一匹もいない、足を棒にした主人はプリプリ交番所に突き出したもの。多分足を棒にしたってのはもう動く気がないってことでしょ。
もう疲れたってことでしょ。
疲れたってことか。足が棒になるか。
歩きこの人に連れ回されて、
猫の子一匹もいねえじゃねえかで足が棒になってプリプリ香ばしょに突き出す。
いろんなオノマトペがすごいな。
表現方法が豊かなんですよ。
プリプリって可愛いな。怒ってるって意味だろうけど。
そうそう、まあ、今で言うプンプンとか、
プンプン、
まあ、プリプリも言うけどなかなか言わないよね。
言わないな。
でも文字にしてはなおさら言わないと思うんですよ、うん、で、まあ、この詐欺師〇〇は、
うん、
軍府時代公務部の、なんとか係を務めたこともあり、一方のインテリー
ん、
調べ官曰く、まあ、インテリってことですね、
うんうん、
インテリ、なぜかこれ伸ばしてますインテリ、はいはい、調べ官に曰く大変ひもじかったので恥を忍んだと答えていたが、係官もこの現代版アー無常に同情していいものかどうか迷っていたと。
おー、アー無常は作品か、
うん、うん、でしょうね、
うん、
まあ、実際の作品が多分そういうね、落ちぶれるっていう作品なんですかね。
銀の食器を盗んだみたいな話じゃなかったっけ。
お詳しいな。
確か結構いい育ちの家の人が、
お
それでどんどん人生奈落の底に落ちていくみたいな。
あ、もうまさにだ。まさにじゃあこの小座所で捕まった詐欺師と女師ね、現代版アーム上で締めくくってると。そして、まあ、このような記事がある中ですけれども、じゃああと一つ本日紹介しましょうかね、
うん、
本日こちら。
そうだよ、このままじゃ俺の音も喜ばない
よ。なんでよや、
家畜と共演とインテリーが落ちぶれた話だけだったら。
じゃああと一個
お願いしますよ。
あと一個、ね、ありますよ、
はい、
いいのが。街を暴走する貸し馬、馬に番号札下げて MP へという見出しがありまして、
うん、まあ、これだけではパッと来ないですよね。何も
そう
意味がわからない。
内容を読んでも、
うん、
こんなことあったばっていうことしか思わないんですけど、
うん、
とりあえず読みたいと思います。普天間署では4日昼2時から館内の貸し馬代表を、招き、外人の暴走取り締まりについて話し合った。これは今までに軍当局に再三取り締まりを要望してきたが大した効果もなく、普天間の街中では西部劇もどきの暴走が見られ、付近の人々を怖がらせている。今年に入ってから8人の幼児が馬に 蹴られ傷ついている。相手が軍であり、その取り締まりも、民警察では手が出せず、
うん、
MP を通じて取り締まりをしているといった不便さである。当日の話し合いではこの外人による暴走をなくすため、馬の見やすいところに番号札を下げ、街中を暴走するのはどしどし番号をチェック、 MP に連絡することになったと、まあ、こういう記事なんですけど。
MP っていうのは何、外国警察みたいな。
そうそうそう、
あ、
まあ軍の警察でしょ MP は。だからこれでまずツッコミどころとしては、
うん、
まず貸し馬っていう業者さんがいたんだっていう、
うん、ああ、馬を貸す人たち。
そうそうそう、
MP、マジックポイントじゃないの MP は。マジックポイント、
それ HP、MP じゃないよ。
うんうん
うんうんじゃないよ。
貸し馬屋さんがいたと、
うん、そうそう、貸し馬屋さんがいたと、
うん、
でまた普通に街中を走れる貸し馬っていうのが、
うん、
60年前の普天間で普通にいたのかっていう、
うん、しかも暴走してたんです、
う
ん、
そう。だから外人がその貸し馬業者から馬を借りて、
うん、
もしかしたら物資の運搬用とか、
まあ、そうだろうね、
うん、ことで貸すやつに、
うん、
外人がその馬借りて西部劇もどきでパカラパカラパカラって走らせて
楽しんでたんだ。
そう、幼児を経過させてるという、
あ、レンタルスクーターみたいな感じ。
そう、まさにそうよ。
観光できてちょっといろんなとこ回ろうみたいな。
そう、だから今ではもうあの楽しみ方がどんどん変わってきて、今はもうマリオカートになってますけど、
沖縄
では
。ああ、はいはいはい、
もう60年前はマリオカートじゃなくて
貸し馬、
貸し馬でもう楽しんでたから、もうみんなが怪我してたっていうね。
はあ、
だけどこのあの外人が今幼児怪我させたって言っても、
うん、
多分この記事から伺えるのは現行犯逮捕できないわけですよ、
日本の警察は。うーってなってたんだ。
そう、うーってなって、でうーってなった後になんかもう特徴覚えるわけですよ多分。
はいはい、はい、
なんか目がなんか青かったとか鼻が高かったとか。
鼻が高かった。
そう、なんか金髪だったとか。
ああ、そう、あ、そう、外人の。
そうそう、外人のよ。
いや、馬と思った。馬に番号振ったんじゃないば。
あ、でもだから馬に番号振る前の話だからこれは。
ああ、なるほど。
だからこの特徴を MP に言っても、
うん、
あの鼻が高くて目が青くて金髪のやつが傷つけたんです。
みんなだよそれ。
ってなるわけよ。
ほぼみんなそうだよって。
でもうこの小座所はもうね、普天間所か、
うん、
普天間所も頭抱えて馬に番号振りゃいいんだっていう。
うん、ああなるほどね。
ことでもう馬に番号振って、そしたらもう6番の馬のやつが傷つけましたって言ったら、
うん、
あ、これはもうビルだなとか、ジョージだなっていうのがすぐ分かるようなシステムを構築したっていうね。
MP ミリタリーポリスって。
あ、なるほど、まあ、まさに軍警察だ。
あ、
うん、そして僕ちょっとこれについて、
はいはい、
あの調べたらもっちゃい面白いこと探せそうかなと思ったのが、
うん、
出てこないんですよ今ネットで調べても。
貸し馬業、
貸し馬、普天間とか、
はいはいはい、
沖縄昔貸し馬とか検索しても、
うん、
なかなか出てこないんで、
うんうん、
なんかこれあのもしもうちょい調べて、
うん、
またね貸し馬業がどういうことだったのかっていうのを、まあ、お伝えできればいいなと思ったようなことですね。
なるほど、
はい、
じゃあ馬って結構いたんですね、うん、沖縄に。
あ、確かにね、あの与那国馬とか、まあ、そういうちっこいやつがいるっていうイメージだけど、
まあ、借りてきたんかな本土から。
あ、まあ、でしょうね、借りてきたというか、うん、持ってきたんでしょうね。
その割にさ、
うん、
馬肉ってなんか珍しくない、沖縄で馬肉そばとか。
あ、はい、
もっとヤギとかさ、豚みたいに食いたいけどね、バンバン。
ああ、確かにうまいしね。びっくりさんけえや。え、ラジオで無言やめえや。
びっくりした今。
いや、うまい、うまいは言ってたけど。
うまいしねって言った後、
一個事故があった後に、あの放送事故になる無言もやめて。
あ、びっくりした。
おう、まあ
ね、コンマ何秒でやばいと思っただろ今。うまいけどねえのコンマ何秒でやばいと思っただろ、
うん、
血の気が引いた。なるほど。なんか、うん、広告とかないの。
広告、
広告というかこの前もあってさ。
ああ、はいはい、広告もそういえば一個あったわ、
うん、
あの広告であの一個、あ、こんな時代かっていうのがまたね、時代背景が分かるような、
はいはい、
物語なんで、それ紹介したいと思います。こちらですね、インスタントに泡立つっていう広告があって、うん、インスタント時代の新シャンプー新発売、三つ葉のウェーブシャンプーが発売されております。新発売、
インスタント時代ってどういうこと？
そう、どのようなインスタントというのがどういうことかというと、うん、粉ではない新しいタイプの透明シャンプー、素晴らしいスピードでわっと泡が湧き上がるインスタントシャンプー、うん、ということで、
ほうほう、
まあ、この広告から察するに、おそらく昔は粉状のシャンプーがあって、
うん、ほうほう、
それをなんか泡立てるためになんか水を含ませてなんか泡立つまでに時間がかかるみたいなのがあったってことですよね。今大城さん言いましたけど、大城さんなんでわかるんですか？そうなんですか？
うん、はい、粉はみ、あ、そっか、
あ、なるほど、なるほど、歯磨き粉と同じような感じで、
ちょっと時間がかかったんだ、髪の毛洗うのに。
ああ、なるほどね、
泡立てないといけないから。
そうそうそう、
はあ、
はい、はいはい、粉だと乾燥して、
ああ、いろんなところに
技術が発達して、
ほうほうほう、なるほど、なるほど、ああ、液状のものを流通させる技術が発達したと。なるほどね。まあ、というような、まあ、そういう広告があったりね。で、あと一個、
うん、
まあ、この、まあ、11月6日1958年の付近によく出てくる言葉として、
はいはい、
A サインっていう言葉が出てくるんですけど、
うん、A サイン、
うん、A サイン、
うん
うん、あの沖縄で、まあ、有名な言葉だと思うんですけど、僕も、うん、あの、なんとなく聞いたことあるだけで今回初めて調べて分かったことなんですけど、
うん、
まあ、まあ米軍は4日、各省発行、11月15日、以後これまでの A サインは廃止され、同時に立ち入りを禁止されていたその他の食堂、バー、売店なども自由に、出入りできることになると発表したっていう、うん、まあ、記事があるんですけど、うん、まあ、要はあの米軍が、まあ、沖縄の、まあ、ここは衛生上問題ないですよっていうような、
うん、
まあ、食堂とかバーとか風俗店とかに、まあ、アプローブ許可するっていう意味の A のサインを、
うん、
まあ、この許可するっていう、要はもうミシュランの三つ星レストランみたいな、あ、まあ、意味は違うと思うけど、まあまあ、そんくらいあの衛生上も良くて、まあ、問題ないところですよっていうのを発行するっていうものがあって、ルール
つまり外国人、アメリカ外国人というか、まあ、アメリカ人が、
そうそうそう、
安心して入れますよ
って、そうそうそう、だから米軍からしたら、あ、 A サインがある店に行こうってなるから、まあ、そこしか行けないってことなのかな、この記事からするには。
なるほど、
まあ、だからまあそこに、まあ、みんな米軍が行くから、沖縄の人はお金を稼ぎたいから A サインをどんどん発行できるように頑張ろうっていう、
なるほどなるほど、来てくれた方が嬉しいんだ。
そうそうそう、まあ、で今でも、まあ、残ってる店では、うん、ジャッキーステーキとか、
うん、
コンサートとか多いですよ、A サインが飾られてる、
あ、この A サインがもうこのモニュメントというか、
もともと、まあ、昔からやってるとか、そういう当時撮りましたみたいな、
あ、
う
ん
う
ん
う
ん、
今も飾ってる。
これが相当厳しかったみたいですよね、
撮るのが。
そうそう、だからその A サインを撮るっていうのがもう外誇りになってるっていう。
手洗ったかってこと、もう、
うん、
手洗ったかお前ら。
まあ一応そういうこと
よ。そういう人たちが来て、ちょっと手出してみーっつって。
お
う、汚い、ダメダメ、ダメダメ、ダメ。
そんな見た目だわ。もっとなんか科学的だろ。
歯入れ直せとか。
それはいいだろ。
いいしてっつって。ああ、もうダメ、ああ、もう歯ない、歯ない。
いや、歯なくてもいいだろ、別に。食事にバイキン入らんやに、別に。
あ、まだ B、まだ B って。
B はあれば。ABC の A ではないよ別に。
あー、でもなんかまだでも復帰してないんか。そっか、
そう、まあでも一回1958年に A サインが終了して、
うん、
まあ、1962年からまた復活するという、
あ、
まあ、流れがあるみたいなんですけど、そこについてはまあ詳しくは分かんないです。
うん、
まあ、というような、
衛生状態が良くなったからやってみたけど、はい、やっぱりまだまだ、
うん、
あ、なるほどね。一回もう A さんに配信にした瞬間、みんな汚くなって、またみんなまただらけ始めて、 A さんいないぜっつって、もう変な食材とか使い始めて、
あ、なるほどね、
もう米軍の人がもうどんどんお腹壊してやばいってなったんだろうね。
うん、なるほどね。ズボン履けよって、なあ、 A さん配信触れたら、
いえ、
ポンポン、
どんだけ露出量多いわや、
ズボンぐらい履けよ、
いえ、 そんな文化ないでしょ別に。
なるほど、
まあ、というようなこともあったのが1958年の11月6日の記事でした。
うん、喜んでると思います。
本当でしょうか
父ちゃんは。
父ちゃんって言ってるんだ、
うん、次は母ちゃんのよろしくって
なんでよや、
来そう。
まあまあ近いやんにそんな変わらんだろ。
確かに確かに
ね。ということでリスナーの皆さんも、うん、まあ私の誕生日を調べてほしいという、
そうですね、
声があったらね、また調べたいと思いますんで。
こいつが何でも調べますんで。
いやいやいや、なんで俺お前の右腕みたいになってれば。
ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
うん、
ということで以上新聞でタイムスリップでした。ありがとうございました。
はい、さあということで、では一旦 CM いきますか。
はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、間違いないです。
はい、それでは皆様からメールが届いておりますので、
はい、
紹介していきたいと思います。まずはこちら、新都助のお二人、ケージャージさんこんばんは、
うん、
まずは新都助さん M1 予選通過おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうでした、ありがとうございます。
ありがとうございます。
M1 といえば、
うん、
まず思い浮かぶのがファットボーイスリムの Because We Can という曲。
ファットボーイスリム、
あ、なるほどな、あの With Go 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 かな。
ファットボーイスリムなんだ。
お、どっちだばっていう。
な
あ、ファットボーイスリムの Because We Can という曲なんですね。
うーん、
関西のあるベテラン芸人さんがあの曲を聴くと背中がゾワとなるねんと言っておられました。新戸月さんはいかがですか。短くてもメロディーやジングルなど思い入れがあったり妙に気に入ってたりするものってありますか。ちなみに私は空港のチャイム音、添付しておきます0から5秒の部分ですが大好きです。これを聞くと旅に出るときワクワク感を思い出しついついテンションが高くなっちゃいます。それでは今日の放送も頑張ってくださいねと、はい、いただいておりますよ。
今浮かれましたけどね。
うん、
噂によると、
はいはい、
僕たちが一番ウケたと。
え、
一番受けてたと。
どこの噂よそれは。
リスナーさんの情報
によ
ると新都助が一番受けてたよと。
あ、これはね、
いただいておりますので
確かな情報だ。じゃあリスナーさんが言ってるってことは間違いないな。
間違いないです。
あの30組以上が出てた沖縄の M1 回戦で、
はい、
新都助が一番受けてた、
一番受けてたよと。
はあ、しかもこれ出順も6番ぐらいでね。
ね、
これなかなか会場が温まりきってない時に受けたってことは、これもう実力間違いないな。
あとはもう大阪、
うん、
東京での、
はいはいはい、
2回戦どうなるかっすよね。
そうです
ね、今のところ笑いは取れてないですよね。
まあそうですよ、
過去
今のところ M1 の2回戦は同級生の披露宴と同じ感じになってますから。
ですよ
全く同じですよ。
でも今までと違うのは、
うん、
シンデス、シュリー・シメンス2人合わせてシントスケってあのクロスをもう廃止したという。今年は
これは大きいな。
今年はこれ廃止したからもう大丈夫。
あ、もう首里石峰ってなんだばとか言うときに、
そうい
きなり二人合わせて新都助ってもうごちゃごちゃなってな。
去年はもう新都助ってクロスやったときに客席からへへって変な乾いた笑いが聞こえたので俺はもう心折れてしまったから
沖縄ではまだこんな元気いいやつやってるんだみたいな。
そうそうそうそう、うわ合わせてきてるみたいな、うわ何くれみたいなのがお客さんからビシビシ伝わって、もうそこからもうどんどんトーンダウンしていったから。
あ、お前のネガティブのがバンバンに働いてたんだ。なるほどね。
あと何でしたっけ、曲でしたっけ、なんか、
はい、
お、これは大城さんの、
あのリンクがあった空港の、
はい、
空港のチャイム音っていうのがあるんですね。はい、
あー、
あー、なるほど。
あー、ありますね。
はあ、
なんかちょっとこの音聞いたら尿意模様さんなんかトイレ行っとこうって思わん。
あ、まあ、行っとかんとっていうな、
なんかな、尿意を急に催すな。
あと今のなんか曲で ついでにあの空港特有の匂いあるさ、
はいはいはい、
多分機械で布が温められてる匂いなんかな。
あ、なるほど。
なんかあったかいもわっとしたような
機械で布をどこで
違う、
どんな需要で布を温める人があるの空港で。
じゃなんか
クリーニング
でもあるとか、このカーペットとかがなんか空港のもう膨大な機械で温められてる匂いじゃない、あれ。
知らん、全
然知らん。もわっとした感じ、も
ういろんな人の肌の匂いじゃない、なんか脂質みたいな匂いじゃん、もしかしたら。
脂質の匂いだわ、あれ。
国籍の人とかの。
おうおうおう、まあ、全てが入り混じってアナルンか。
アナルンか。おお急にお尻の穴で押したけど。
いやいや、アナルンかと。伸ばせ伸ばせ。
曲で言ったら、俺酒飲みながら、この YouTube で、昔の We Are the World を聞いたら俺必ず泣く。昔のあの、マイケル・ジャクソンが出てる時の。We Are the World 聞いて俺必ず泣く。
あ、みんなが
泣きたい時に酒飲んで We Are the World 見
る。カット割りでバンバン有名人が歌ってるやつだ。特に
シンディーローパーが割って入るところがめっちゃ泣く。
ワンワンワンワンワンのところ、
あそこで必ず泣く。
We Are the World のところだ。
うん、あそこいいんだよな。
なるほどね。まあ、ということで、うん、まあ、皆さんもそれぞれ好きな曲とか思い出に残る曲あると思います。続きましてこちら、新都市のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
はい。
新都市のお二人、9月17日 M1 1回戦通過おめでとうございます。
ありがとうございます。
2回戦も普段通りで通過してねと。ありがとうございます。ケイジャーさんは R1 楽しみにしてますと、
うん、
これもしっかり伝えておきますね。はい。そして目覚めよケイジャージ世代と予想が来てるんですけれども、これはまた、次回紹介いたします。お知らせ、
はい、
一人の大臣さんが舞台でホットパンツ姿を披露されてたんだけど、足がガリガリでした。うらやましい。ではでは放送ちばってねと。はあ、
ガリガリでした。なんかあんまり良くない表現だけどね。
まあ確かにな、まあ、大臣さんはでもそっか、細身だもんね。だしなんか足も長いイメージあるし、
うん、スタイルいいイメージあるもんね。
うん
うん、ホットパンツ似合いそう。
おう、なんでホットパンツ姿になったんでしょうね。もう芸風が変わったんかな。
スギちゃんみたいになったってこと。
スギちゃんみたいになったらダメでしょ。いや、東京でスギちゃんはやばいと思うよ。
大神だぜ。
いや、それはもう沖縄の披露宴の乾杯の挨拶だけにしといて、芸人がいるのは。
なんだろう、でも アイドル芸みたいなことはできそうだよね。
ああ、なるほどね。
まあ、本人も顔がイケメンだし、
まあ、それこそ純選手の光源氏みたいな感じでね。なるほど。はい、ということで M12 回戦も頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、続きましてお番です。センダリーナです。お題がわからないので適当メールします。まあ、適当でいいですよ。
適当でいいですよ。
お題ないんでね。うるま市ごと一斉 TNR やります。対象は池江島、浜比嘉島、偏座島、宮城島、津堅島の野良猫レスト。うん、説明しよう。 TNR とは野良猫を捕まえて不妊去勢手術をして元いたところに戻します。
うん、
これ以上不幸な命を増やさないための方法です。
うん、
手術は内地から獣医師が来てくれますが、捕獲や猫のお世話をするのはボランティアさんがやります。猫好きさん、ボランティアに来てください。センダリーナさんも参加します。猫に触れなくても会場準備や後片付け、ケージ洗いなどもありますと。10月28日から11月4日、会場はうるま市です。1日とか数時間でも構いません。詳しくは琉球ワンニャンユイマールで検索してね。プレゼントは犬好きな背の高いメガネの似合うボランティアさん希望です。男性がいると助かります。切実と。
なるほど。
はあ、なるほどね。
桜耳猫でしたっけ、去勢したの。
そのまあ印として耳をちょん切って桜形にするっていう。
ちょん切ってまあまあまあ
まあ切ってね、
まあ、軽く切れ目を入れるっていうんですかね。まあ、あれ、まあ、確かにまだ大事なことなんですけど、こう増えすぎないように。野良猫でさ、
はいはいはい、
桜耳のやついたら、
うん、
お前もセックスできないんだなってなんか思うよね。お前もうオスか分からんけど、
あ、
もうお前をオスとしての喜び味わうことできないかなってなんか思うよね。
確かにな。
うん、ああ、そっかーって思っちゃうね。
ああ、ああ、お前はそれは
共にいるのよ。この、うん、そのバーの近く、もうめっちゃ猫いっぱいいるわけよ。
あ
っちらにこの野良猫が、みんな耳にこの切れ目入ってて、
あ、
そっかーって思っちゃう。
ああ、なるほどな。
うん、
やっぱ
もうなんかやる気ないのよ、もう多分。 去勢された猫って。
あ、もうそれ
もう達観してんのよ。人間も恐れないし、もうだから性の喜びをもう
ほうほうほう
ないから、
はいはいはい、
もう人間とかも全然恐れてないし、
おうお
うおう、我が物顔で街歩いてんの。
なるほどね。もう仙人みたいになってんだ。
そう、
逆に、うん、メスはどうなるんだろうね。
去勢されたら
メスも去勢ってあるの？
あるんじゃない、取り除くんじゃない、行ったら卵巣っていうの、わからんわからん、なんか無責任にそういうの言ったら怖いけど、
はあはあはあ、
丸んじゃない、
はあはあ、なるほどね、はあ、なんか昔のなんか中国の、
うん、
まあ秦の始皇帝とかの時代に、うん、この王様がいるところとは別に、
はいはい、
まあ要は王女様が
いる、はいはいはい、
この、宮殿みたいなところの宦官、
宦官か、
うん、そこに仕えてる女の人たちに仕えてる宦官は去勢されてたって言ってましたね、うん、
ね、
うん、
男の人でしょ、
男の人
言ってたよね、うん、だからその、そいつらがなんか権力持った時代とかもあったとか、
うんうんうんうん、ね、まあそれを思い出しただけなんですけど、うん、まあぜひ10月28日から11月4日ですね、うるま市で琉球ワンニャンユイマールで検索したらこちら参加できるということですので、ぜひよろしくお願いいたします。
うん、
すごいな、離島もこんなことやるんだ。うん、まあでも離島こそかもね。
そうね、
あ、それこそさっきの、
うん、
ね、あの詐欺師の人が連れて行った海岸には猫一匹もいなかったけど、
なんだっけ、猫一匹もいないだっけ、
猫
っ子、
ああ猫の子一 匹, 匹もいないと。まあぜひ皆さんも足を棒にしてね、
プリップリしてください。
プリップリしたらダメでしょ、プリップリはしないでください。プリップリはしないようにね、よろしくお願いいたします。
うん、
そして、匿名さんからですね、
はい、
めちゃくちゃシンプルなメール来てますね、水曜オリジンアワーの新都助、
はい、
匿名です、こんばんは。
こんばんは。
新都助のお二人 M1 グランプリ1回戦突破おめでとう、2回戦も頑張ってね、応募してますと。
応募してる、応募してますと、
応援じゃなくて応募してる、
なんだろう、じゃあ当選ということで、当選です。
いや当選ですじゃなくて、いや何も受け止まってません我々、
オリジンライブに招待しましょう、じゃあ。
いやいやいや、そんな応募あったっけ、2回戦も頑張って応募。
なるほど、
ほう、なるほどね、
受けたいっすね。
まあ、結構、うん、まあ、この2回戦のね、うん、あのメール多いんですけれども、
はいはい、
まあ、2回戦はあの今まだ希望出してる段階なんですけど、うん、リップサービスさんと一緒に、
はいはい、
10月の11日水曜日に大阪会場で受けようと思ってまして、
はい、うん、
まあ、この水曜日なんで水曜オリジンアワー自体は収録になるんですけれども、うん、まあ、その11日に、まあ、M12 回戦を受けるということ で、
そうです、ね、オリジンメンバーもね、
うん、
4組ですか、
まあ、今言ったリップサービスさんと、あとノーブレーキさん、そして浮き船、
浮き船と、
うん、4組が受かってますんで ね、
唯一グッドモーニングが落ちたというでも落ちた理由もな、うん、アホだよな、
まあ、あいつららしいな、
うん、
うん、
尺3分と分からずに、あ、尺2分と分からずに、
うん、
3分のネタ持ってったと。
あれな、
うん、
いや、ホームページ見れやっていうな。ホームページに1回戦は2分ですって、もろ書かれてるからね。まあ、そこも含め。
グッドモーニングの分も、
うん、
頑張りますんで。
いやいや、まあ、それもありますしね。
しゃ、もう、勢いはまた4分、4分のネタ持っていこうも。
いや、グッドモーニングと一緒やしや、それ。グッドモーニングの分までミスしてるしまた。
ですね。
うん。まあ、2回戦だから、大阪付近の方いたらね、ぜひ。
あ、そうですね。
うん、また一緒にね。
たこ焼き食べましょうよ。
うん、たこ焼きも食べたいですし、まずは応援してきてね。その後、たこ焼き食べて。
たこ焼き食べましょう。
うん、お願いします。
はい。
はい、それでは、メールは、あ、これめっちゃ、リアルタイムで聞いてくれてる。ごめん、間違えた。応援してますっていう。
ああ、訂正メールも。
訂正メールが来てますね。
いいんですよ、応募で。
おお。
うん。
でも珍しいな、なんか、ツイキャスみたいな感じで。ほう。
軽いっすね、メールフットワークが。
メールフットワーク軽いな。もうここまでフットワーク軽かったら、匿名じゃなくてもいいんじゃないですかね。
確かにね。
もしかして、ラジオネームがないとかですかね。うん。まあ、ということで、こちら、お知らせがあります。
はい。
来週、9 9月27日水曜日の放送は FM の波特番琉球ゴールデンキングス応援番組を放送するため、新都助のオリジンアワーはお休みです。
そんない
え、
ケイジャさんもせっかく尿道の詰め物取って、
いやそれだったば、
復活するのに
やっぱりそれだったば今日は。
ええー、
来週はちょっと水曜オリジンアワーはお休みという、
なるほど、
ことですので、まあ、10月の放送お楽しみにということです。でまたキングス応援番組には MC にリップサービスの江守浩介さんも出演します。こちらもぜひお楽しみくださいということです。
はい
はい、ということで我々も、まあ、琉球ゴールデンキングスは応援してますんで、
応援します。
まあ、この放送枠が被ったっていうのもね、また何かの縁ですから。
そうですよね。
はい、またぜひこちらもチェックよろしくお願いしたいと思います。
はい、
ということでエケージャーさんがいない中、3年ぶりか4年ぶりかぐらいに2人での放送でしたけれども、
ね、
はい、また、再来週はケージャージさんも交えての、ね、3人で放送していきたいと思います。ま
あ、単独ライブとかもね、そういえば、
うん、
もう動き始めてるからね。
まあ、そうですね、
今年初の、
うん、こちらも11月に予定してますんで、うん、まあ、そこら辺の話もまたお話できたらなと思っております。
はい、
さあそれでは、聞いてくれた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また再来週お会いいたしましょう。
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新都助、新都
助、首里石峰でお送りしました。
ありがとうございました。バイバイ。